金峰伝がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？雨の季節ですね。ジメジメするのが私は苦手さんです。なんだか皮膚に湿疹ができちゃう季節なんですよね。まあでも文句ばっかりの生活は嫌やし、楽しいことに向かっていきたいな。何はともあれ、今の私の一番の課題はお仕事を決めたいんですよね。これを書いてる日はまだ決まっていないんですけど、公開される6月には働き始められてるかな。まあ無理やりならいつでも働きますけど、やっぱり興味があったり楽しめそうな前向きになれる仕事に出会いたいですよね。だから毎日求人サイトとにらめっこの日々です。神様が出会いをくださると信じて祈っています。皆さんはどんな毎日をお過ごしですか？人生いろいろ起こってきますよね。いやーしんどいなーという方は、上野さんも今大変やけど神様と一緒に頑張ってるんやなーと思って、一緒に良い道が開かれることを待ちましょうね。さあ今日も番組スタートです。さて今回の朗読は、それでも夢を持ってです。著者はレーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを両親は何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、人生の意味。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りします。浜岡のり子さんで、おいらの旅。 浜岡のり子さんで、オイラの旅をお送りしました。では、それでも夢を持っての第29回目を朗読します。人生の意味。あなたが恋愛をしているなら、そして相手もあなたに対して同じ思いを抱いてくれているなら、人生はバラ色です。これまでの悩みや問題はどこかに消えてなくなり、あなたは惜しみなく与えることが喜びとなり、人に対して今までよりずっと優しく忍耐強くなれるのです。まるでふわふわと宙を舞っているような感じ。でもそんな有頂天で夢のような期間は平均して2年くらいまでだと、どこかで読んだことがあります。その後の二人の関係は、より深い強靭な愛へと成長することが望ましいのですが、愛は私たちが生きていく上で、食事や睡眠と同じくらい重要なものです。たくさんの愛情を受けて育った子供は、基本的に幸福感と自分に対する健全な自信、安定感を持っています。これは大人にも言えることです。周囲の人が本当に自分のことを愛してくれていると実感できるなら、人は困難を乗り越えて成長し、自分を開花させていくことができるのです。でも残念ながら、今日多くの人たちが愛されてこなかったために、苦しんでいるのです。ですからここでも、私は自分の家族と彼らの愛情が私にとってどれだけ大きな意味を持っているかを強調せずにはおれません。以前、エクスプレッセンというスウェーデンの大手新聞社からインタビューを受けたことがあります。その新聞では日曜版に挟む別冊号の最終ページに、多少なりとも有名な人に、人生の意味について語ってもらうという企画で、連載コラム記事をそれまで10週続けてきたそうです。担当記者から電話で取材を受けた後、私たちは少しの間おしゃべりしました。彼女は、この取材は自分にとっても興味深いものだ、というのです。人生の意味という非常に深遠な問いに対する各人の答えは実に様々だけれど、ある一点で全員が同意見だった というのです。取材を受けた人たち全員が口を揃えて、人生で一番大切なものは自分の家族と友人だと述べたそうです。私にとって離婚はとても大きな痛みを伴う経験でした。もしも私に、自分はどんな時も神の愛によって抱かれ、導かれているという確信がなかったら、再び立ち上がることはもっと困難だったことでしょう。もし家族や友人たちが周囲にいてくれなければ、再び歩み始めるにはもっと長い時間がかかったことでしょう。私と家族とは頻繁に行き来し、何かとよく連絡を取り合い、親密な絆を保ってきました。それから弟のオッレと彼の妻オーサの間に生まれた三人の子供の存在も大きいのです。エイリスとノーミとシーラスです。この三人の甥や姪と過ごす時間がいつも楽しみです。私が離婚を経験した年、彼らがたくさんの喜びや励ましを私に与えてくれました。もう何年も自分の子供が欲しいと絶望していたのですが、それは叶いませんでした。しばらくの間、そのことで深い喪失感に打ちのめされていましたが、今では逆にそのことを感謝できるようになりました。もし私に子供がいたらできなかった様々な経験、それまでやってきたあらゆる事柄を改めて思い起こしたからです。離婚はどんな場合でも辛いものです。でも、そこに子供が介在する場合、もっと痛ましい結果を生みます。そう考えると、今の状態に感謝しなくては、と思えるようになりました。今日は人生の意味というテーマでした。今日も深いテーマでしたね。人生の中でも特に愛についてのお話でした。私が心に留まったのは、愛されているという実感のある人生ということでした。レーナさんご自身は離婚という大きな喪失経験をされました。でも、愛を感じられる環境が周りにあって、とても助けられたというお話がありましたね。皆さんは愛されているという実感はありますか？特に今回のような家族、友人の間で、なかなか実感を持てる人は少ないのではないでしょうか。私も心から愛されている実感を持てるかと言われると、自信を持ってはいとは答えられない気持ちがします。でも生きていく上で愛がとても大切であることは皆さん同意されることでしょう。でも愛すること、愛されることはとても難しいと感じている方が多いのではないでしょうか。それは人というのは弱い存在だからです。自分が愛されていないと人を愛することもできないですね。そして愛し続けることは自分の努力だけでは到底難しいことなのです。悲しみや憎しみなど負の感情は愛を簡単に潰してしまうからです。家族という一番親しい、いいところも悪いところも見せ合って暮らす間柄だからこそ、難しい感情や問題も起こってきますね。 いつでも誰よりも分かり合っているとは言えない現実があります。では、愛し愛される関係を築くのは無理なのでしょうか？いいえ、そうではありません。人間だけでなく、その根本に本物の愛をいただくことで可能になるのです。それは神様からの愛を受け取ることです。神様の愛を土台に生きることです。聖書の言葉です。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネの福音書13章34節。愛し合って生きることの麗しさが書かれていますが、ここで大切なのは、私があなた方を愛したようにという部分です。神様がまず私たちに愛を示してくださいました。罪に溺れて神様との信頼関係を壊してしまった人間を神様は見捨てることなく、一人子イエス様を私たちの罪の身代わりに十字架にかけてくださったことによって、私たちを滅びから救い出して、天国への道を開いてくださったのです。その無償の愛を受け取ることで、私たちも愛し合うことができるとあるのです。失敗することもあるし、それでも困難な状況も起こるでしょう。でも、まずあなた自身が愛されているということを知ってください。私もレナさんと同じ喪失を経験しました。でも、たくさんの愛に支えられて、今日まで乗り越えてくることができました。皆さんにも神様が、そして助け手が必ず与えられます。どうぞ信じて、愛し愛される人生を送り、意味があると実感して生きていきたいですね。それでは、最後の賛美をお送りしましょう。萩原豊さんで、たった一つの。
あなた言ってたよね、誰かになる必要はないって。あなた言ってたよね、君は君のまま、そのまま。ずっと憧れてたあの人のようになりたいんだって。ずっと比べてた、いつも追いつかない私。でももう思わない、あの人はあの人で。でももう背伸びしない、私は私だから。追いつかなくてもいいんだ。 人のようになれなかったんだ。ずっと比べてた。いつも自信のない私。でももう迷わない。あの人はあの人で。でももう気がついたよ。私の私らしさ。
豊さんでたった一つのをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は7月にお届けする予定です。テーマは、ダディーズベスト。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、 次回をお楽しみに。お元気で。